ユンタクプレイバックシアター大きなは皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものチャンネル、いつもの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第110回の放送をお届けいたします。本日のねユンタクのお相手はミス・ミセス・レジェンド・ユニバーサル・ジャパン日本代表の上原真美さんをお招きしています。きっとね今日も元気いっぱいの放送をお届けできると思います。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー上原真美さんをお呼びしましょう。真美さんどうぞ。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
ゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
ね、もうとっても嬉しいんですよ。
私もとっても嬉しいです。もう本当にお久しぶりです ね。
いや、1年ぶりなんですよ。
ね、ちょうど1年ぶりです。そうそうそう、すごく嬉しいです、
ね、僕自分の過去のね記録を見直してみたら、
うんうん、
第80回、去年の2021年3月の21日の放送の時にちょうど、うんうん、ラブ&フーズの、はい、愛と食で人は変わるを出版されたタイミングでご出演いただいて、
はい、
その後に83回の放送、これは2021年5月なんですけれども、はい、5月2日にも来ていただいているんです、うん、はいはい、ですので本当に1年ぶり。
そうです ね。何かの、ね、節目というか、何か、このね、はい、チャレンジして、はい、その時に出させていただけてるので、ね、とてもなんかすごい素敵なご縁だなと思って、感謝いっぱいです。本当に
いやいや、僕の方が感謝です。嬉しいです。
ありがとうございます。
またね、僕の番組を選んでいただいて、うん、とても本当に感謝しています、はい、もう
よろしくお願いします、
は
い、
さてさて、1年ぶりになるんですけれども、はい、沖縄スタジオのこのマイクを前にした今の気持ち、
はい、
これをですね布の色を使って教えてもらおうと思うんですけど、
はい、
このマミさんの隣にあるこの布の中から、はい、もうこれ直感で構いません、
はい、
何色の布を今イメージしました。今の気持ちを表すとすると、
なんか素敵な布がたくさんあるんですけど、今は、なんか赤。
この赤ですか。
はい。
はい、赤もね、3色あるんですよ。ね、どの赤でしょうね。
なんだろう、なんだろう。なんか、これが、すごい、はい、うん、すごいなんか、ピピッときました。
ピピッときた。はい、この赤ですね。
はい。
はい、手元に取ってもらっていいですよ、はい。はい。どんな気持ちからその赤を選んだんですか。
なんだろう、うん、久しぶりで、
はい、
思いが伝えたいと思ったのか、ね、すごくワクワクするような、もう久しぶりなんですよ、うんうん、本当にラジオも、
あ、ラジオ自体が
もうとっても久しぶりで、昔は本当に10回20回ぐらい出させていただいた時期とかも、
ね、ずっといろんなラジオに出演して、
はい、
ね、
あったんですけど、もう本当に久しぶりで、なんかワクワクして皆さんになんかこの思いをすごく伝えたいって、はい、
エネルギーが、
マミ
さんエネルギーがもう湧いて出てるから、はい、それが赤いエネルギーとなって皆さんに伝えたいオーラがこの赤い色ですね、はい、
あるかもしれない。
ありがとうございます、はい、ね、ぴったりかもしれません。ありがとうございます、 はいはい、今ちょうどねお話をいただいたんですけれども、さまざまなラジオとかに出てたんですけれどもね、はいはい、活動されていたんですけれども、昨年は、保健室の先生としてお越しいただいて、まみさんのことをね知ってる人はたくさんいらっしゃると思うんですけども、改めて1年ぶりにこの番組に出ていただいたので、自己紹介からしていただいていいですか。
はい、もちろんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。沖縄出身、沖縄生まれの上原まみと申します。本当に最近ですね、9年間働いていた、公立養護教諭を退職させていただいて、で今先ほどのぶさんからもご紹介いただいたように、ミス・ミセス・レジェンド・ユニバーサル・ジャパンに出場させていただき、まあ、本当にありがたいことに日本代表を、選んでいただきまして、ありがとうございます。次世界大会に向けて活動していて、私の目標は世界の保健室の先生というふうに、もっともっとより多くの世界中の子どもたちに、笑顔になってほしい。そしてね、たくさんのいろんなことがあると思うんですけど、もう一人でも多くの人を癒してハッピーにして、もう世界中が本当に笑顔になってほしいなっていうことが私の夢で、世界の保健室の先生を目指しているような人です。よろしくお願いします。
本当に世界の保健室の先生もうね、皆さんを幸せ、ハッピーに導いてくださるような人ですね。今ね、なかなかこう、いろいろ悪いニュースの方が多いから、
そうなんですよ、
あえて今日はその話には触れずに、行きましょうね。
ぜひ、
行きましょう。今お話をしていただいたんですけど、ミス・ミセス・レジェンド・ユニバーサル・ジャパン、ここで、日本代表に選ばれたということなんですけども、どういう大会なのかを教えてもらってもいいですか。
こちらのコンテストが、ミス・ミセス、たくさんいてのステージになるんですが、このステージ上で女性が自信や華やかさを表現することにより、グローバルスタンダードであり、真に輝くロールモデルを育成しているようなコンテストで、テーマは平和、美、愛、知性と成功、成長。そして審査対象は内側と外側の美、知性、リーダー性ですね。で、さらに愛と健康も最も重要な基準ですということでね、このようなテーマとなっています。
まみさんにぴったりじゃない
ですか。嬉しい、ありがとうございます。
もうなぜ日本代表に選ばれたっていうのは、もうテーマがそもそも、まみさんのためにあるようなテーマで、
もう嬉しいです、ありがたいことに。
でもすごいよね、なんかそういう日本代表の方にラジオに来ていただけるなんて、僕とっても光栄です。
もうこちらこそ出させていただいて本当にありがたいです。もう一人でも多くの人たちに、輝きとかエネルギーとか愛とか、やっぱり伝えていきたいので、もうとてもこのラジオを通して世界中の人たちに、笑顔を届けられるのがとっても嬉しいです。
ありがとうございます。いや、本当にちょうどもうね、この夢の種は、日本はもちろん、沖縄はもちろん、日本全国、世界にも聞いていただけるファンがいますので、ぴったりだと思います。
嬉しいです。
ぜひぜひ、余すとこなく、お伝えいただければと思うんですけれども、このミス・ミセス・レジェンド・ユニバーサル・ジャパン、マミさんが目指すきっかけって言ったらいいのかな、応募するきっかけってどういうのがあったんですか。
実は本当、1年前に本を出版させていただいて、ラジオに出させていただいたじゃないですか。それをやっぱ発信することで、なぜか世界グランプリの方からお声いただき、スカウトをしていただいたんですね。多分だから、そこもきっかけになったと思います。そうなんですね。なんか逆にこのラジオが、なんか夢を、つなげていただいたのかな。多分活躍を、SNS で見ていただいたのか、本を出版して、そして世界ラジオに出場、させていただけることで、まさかの、お声かけいただいたということにつながりますね。
そうなんです。じゃあ、ご自身が応募したんじゃなくて、もうスカウトされた。
そうです。なんかもちろんこういうコンテストって素敵だなってずっと思っていたんですが、なんか、あちらから嬉しいことにお声かけいただいて、
まみさんはもちろん SNS とか、このラジオだけではないと思うんですけど、いろんな情報発信をされてたので、それが 周りのいろんな人のね、アンテナに引っかかって、そこからスカウト。
だから発信し続けることってすごく大事だなと思って、やっぱり継続っていうものが、なんかすごい人たちに選んでいただけてっていうのがすごく私の中でも光栄で、やっぱり本当に継続ってすごく大事だなって感じました。
そうですね、すごい継続と、まあ、マミさんの発信力、これがね、きっと選ばれたというか、まずはスカウトされて、それから、それは去年2021年の4月なんですよね、
そうですね、
なんですけれども、多分こう世界的なコロナの影響とかあって、実際に大会があったのは今年の3月なんでしょ。
そうなんですよ、3月の頭が、あって、実は4月にコンテストがある2週間前くらいに声かけいただいて、っていう、
2週間前にスカウトされて、その時は2週間後にもう、出るはずだったんです。
出るはずだったんですよ。
でも、マミさんにとっては少し間
が空いたからちょっと良かったというか、
準備期間になったっていうのはあるんですよね。
みんなファイナリストが決まってるのがポンってなんか出させていただいてっていうので、いいのかなと思いながら、私もドキドキ何も分からないままだったんですが、逆に3月でちょっと私は
少し、
準備期間とか見れる期間もあったので良、かったなとは思ってます。
その、まあ、約1年、準備期間あったと思った、思うんですけれども、どんなことをしてたんですか。
あのビューティーキャンプというものがあって、まあ、コロナの状況で、集団で集まることがちょっと難しかったので、オンラインでスピーチレッスンとかだったり、ウォーキングをさせていただいたりとか、あとは個別レッスンで、1対1でのレッスンを東京とかだったり沖縄とかだったりでさせていただきました。
そうなんですね、じゃあその間にやっぱオンラインが中心となってるけれども、そういう個別レッスンは、なんて言ったらいいかな、リアルでというか、
リアルで、させていただいて、成長させていただきました。本当に、
ビューティーキャンプってどんなことをやるん、今その、オンラインでやるのも、その今言ってウォーキングとかいろいろやると思うんですけど、もちろんマミさんだけではなくて、他の仲間も、仲間というかこう、いらっしゃるんでしょう。
います、
そういう人たちともコミュニケーションって取るんですか。
そうですね、なかなかオンラインなので、集団なのでみんなでっていう感じではないんですけど、でも一緒にあの顔を画面上で見たりとか、そのスピーチのレッスンとかをやる中で、対応とかですね、やる中で、この人はこういう方なんだなっていうので、親近感湧いたり、皆さんすごく内側、自分の内側を見て、なんか今後社会で輝かせていきたいような女性方なんだなっていうことで、すごく私も刺激を受けて、なんか学ばされて成長させていただけた部分もあったなっていうのをすごく感じました。
なんかそういうこう、コンテストだと、やっぱりこう、なんて言ったらいいかな、こう、お互いがこう、敵というのはちょっと違うのかもしれないですけれども、やっぱライバルじゃないですか。だからこうバチバチっとなったりすることってあるんですか。
それが実はコンテストの中だとあんまりないんですよ。結局、って思われがちなんですけど、なんか、一般的に考えたらそういうライバルとか女性のね、なんか妬み嫉妬とかってありそうなんですけど、
なんかこういろいろ、
でも実は社会を輝かせたい女性って、なんだろう、人っていうよりも自分と向き合って、やっぱ日本代表に選ばれたり世界に向く女性って、どちらかというとすごく優しかったり、なんだろう、思いやりがあって、なんかチームのために何ができるんだろうっていうような方々ばっかりだなってすごく私は感じていて、なので、なんか、なんだろう、私の今までのステージだったら惹かれてたとか、もちろんいじめられたり、バレたり、嫉妬っていう経験もちろんあるんですけど、このコミュニティでは全く感じなくて、やっぱりなんか見合ってるというか、もう嬉しいなと思いました。私の行きたいステージはここだって。
ここだって。
もうビビッと来て、もう嬉しい、こんな女性たちがいて、自分が輝いても嫉妬、妬みがなくて、一緒に応援して支え合って、なんかもっと世界を輝かせていこうねっていうような人たちしか出会わないので、
そういう人が集まって選ばれてる、まさにさっきおっしゃってましたが、内とか外とか知性とか愛とか、
そうですね、じゃないと多分ここに立てないんじゃないかなって感じます。
そっかそっか、そういう人たちが集まってるから、さっき僕が言ったようなことっていうのはないわけですね。
ないですね、なかったです。
ただ同じだからこそ、お互いがこう、 高いレベルで切磋琢磨したり影響し合ったりっていうところが、
うん、そうですね、学ぶ分しか逆になくて私は全くその心の醜さとはいうのは全く感じられなくて、逆に美しさばっかりに触れられて、すごく、じゃあ私はどうしたらもっともっと社会や世界を輝かせていけるんだろうっていうふうにばっかり考えてました。
すごいね、はい、コンテストを通してなんか、あの仲間、そういう皆さんと共に内面磨きをこうどんどん、はい、もちろん、ウォーキングとかそういうのもあるかもしれませんけど、はいはい、内面をどんどんどんどん磨いていったなんていうことになるのかな、
はい、本当になんかダイヤはダイヤで磨かれるという、人は人でしか磨かれないというような、
素晴らしい、
はい、そういう感じで、もちろんなんかあの嫌な経験とかもちろんね、過去にしたりとかも、もちろんあるんですけど、はい、それがまあ美しい女性方に触れることで、まあ、すごくまたまた磨かれたなっていうのはすごくありますね。
素晴らしい、ね、その辺のところをもう少し掘り下げたいんですけれども、はいはい、ここで一旦音楽を入れて後半の文徳に移っていこうと思います。
はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからの後半もマミさんとのユンタクを楽しんでいこうと思いますね、はい、そうやって日本代表に選ばれているんですけれども、うん、はい、ね、内面を磨きながら選ばれているんですけれども、はい、そのミス・ミセス・レジェンド・ユニバーサル・ジャパン日本代表もそうなんですけども、うん、その中で、うん、タレント賞でしたっけ、
はいはいはいはい、
ね、タレント賞も受賞されてるんでしょ。
そうなんです、ありがたいことにタレント賞も、はい、あの特別賞として受賞していただけて、ね、もう本当にありがたいことに。
タレント賞って、うん、またあのどんな賞なんですか。
タレント賞は、日本代表の、選考は、スピーチとかだったりウォーキングとかだったり、カジュアルセッション、はい、ドレスセッションがあるんですが、タレント賞は、まあ、歌とかあの音楽とかダンスとかでも表現して世界に、はいはい、まあ、つなげて世界の誰もが、まあ、分かるようなものを、うんうん、まあ、演出3分間の中で、はい、まあ、自己表現というかそういうものをさせていただくような賞です。
そっかそっか、はい、世界の人も言語も違うし、うん、習慣も違う人たちに、はいはい、どんなことを表現したんですか。
私はやっぱり何を伝えようって思った時に、はい、やっぱ世界平和って自分の内側と家族っていうものをすごい感じて、で沖縄の良さもすごく伝えたいなってすごい感じたので、はい、と私は3分間の中でまず半分は、はい、100歳になるおばあちゃんと一緒に住んでいたんですが、はい、そのおばあちゃんが大好きだった、はい、沖縄の歌、まあ、ティンサグの花っていうような、う、まあ、親の心、親の言うことは、はい、まあ、なんだろう、このティンサグの花を爪に染めるように心に染めなさいっていうような歌を通して、はい、あのフラダンスでちょっと思いを表現して、はい、でバックにはまあ動画を入れて、うんうん、おばあちゃんがカチャーシーで、はい、あのみんなを笑顔で迎えてるような、はい、もう100歳ながらね、もういちゃりばちょうでじゃあ出会ったらみんな家族だよっていうようなおばあちゃんの笑顔の写真と、はい、で私とお父さんとお母さんの家族写真を入れて、で家族っていうものがやっぱ世界につながる家族愛っていうものをやっぱり伝えたい、うん、っていう思いと、はい、沖縄のやっぱり自然の豊かさをなんかすごい伝えたのがまず一部、うん、そして3分間の中で後半はいきなりガラッと音楽が変わって、はい、いきなりすごいジャンジャンジャンっていうような音楽が流れて、で流装をその時私着てたんですけど、はいはい、ティンサグの花で、はい、流装を着て沖縄の着物を着て、いきなりぐるっと後ろを向いて、はい、パーンと抜いたと思ったら、はい、中にチアの、あの、FC 琉球のチアリーダーにも所属していたので、はい、そのアメリカンのユニフォームを中に着て、いきなりチアを踊り出すっていうような。
劇的ですね、それね。
そうなんです。それで、うんうん、やっぱり私の笑顔から世界へ笑顔が届きますようにっていうようなものをパフォーマンスで表して、そうして何か伝わっていただけたのが、うん、あの、特別賞でもタレント賞っていうものも受賞していただいて、
すごいね、
は
い、
で世界大会でもタレント賞はみんな出るので、そこでもつながるきっかけになったかなってすごい感じました。
世界大会そちらでも出るんですね。
出るんです、はい、すごいな。日本でもファイナリストの中でステージに実は立てる6名しかいなくて、その中で選ばれて、
うん、すごい、もうありがたい。6名の中にもも
う選んでいただけそう、ステージに。やっぱ時間が限られているので、
そうかそうか、そう、
全員はやっぱり立てなくて、その中であの 選んでいただけて、そこで、パフォーマンスして選んでいただけて、もう本当に光栄でしかないなって、すごい、ありがたいです、ね、
でも今お話を伺うと、はい、なんかこう絵が僕の頭の中にも浮かんでくるような素敵なね、
はい、
世界大会でも同じようなことをやるんですか、それともなんかバージョンアップしていくんですか。
そうですね、なんか根本根っこは変わらずに、はい、やっぱり家族愛と沖縄の良さは変えずに、根っこは変えずに、まあ、少し、まあ、プラスして何かできたらいいなってまた思って、ダンスの面ではちょっとまたステージ上げてできたらいいなっていうのは考えてます。今
企画中ですね。
そうですね、
頭の
中で。そうです、
そんなね、日本代表とかタレント賞に選ばれて、1年間こういろいろ自分磨きもしてたわけでしょ、
はいはい、
もちろんいろいろ苦労されたこともあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり仕事との両立もやっぱりあって、やっぱりこれだけではなくて、まあ、仕事もしながら、はい、まあ、タレントショーの練習だったり打ち合わせだったり、そうですね、そういう部分が、まあ、一番時間の使い方とかだったり、それをやりながらプラスアルファで自分磨きっていうものですかね、あとはやっぱり経済面の部分とかで、沖縄からやっぱり全国に向けて出費がかかったり、まあ、費用とかもちろん自腹なので、はい、でもやっぱり経済力を持つ自立した女性じゃないと、はい、ある意味人のことはできないって私は感じているので、そこも弱音を吐かずに、はい、なんかそこでちょっとやりくりをさせていただいて、っていうところがちょっと苦労した部分ではありましたね。
特に沖縄は、ね、飛行機で移動しなきゃいけないっていうのがあるから、
他はね、みんな電車とかで移動できるけど、ね、でもそこで絶対諦めたくないっていう思いで、弱音は吐かずに、絶対できるんだっていう思いで、
ね、すごいよね、はい、その辺の、もちろん時間、そして経済的なところ、
はいはい、
やっぱそういうのはどういうふうにして、スポンサーとか皆さんにこうついていただいたりしてるんですか。
あ、もうなんか周りがですね、もちろん全体的なスポンサーは、いたんですが、私の周りもありがたいことに、エステとかだったりジムとかだったりも、まあ、ここだけの話半額でいいよとか、まあ、ホワイトニングとかだったり、あと動画を作ってくれる友人とかもいたり、なんか本当に逆にこの大会に出させていただいて、周りの愛とか周りの応援と支えに本当に感謝で、周りがいないと、絶対にこの日本大会で日本代表っていうことにはつながらなかったので、もう感謝感謝感謝感謝愛と感謝しかないです。
愛と感謝、感謝、
感謝、感謝、感謝です、はい、ね、
いや、でもそうやって支えてもらって、はい、それをもう代表とかタレント賞という形で皆さんにまたお返しして元気をね、はい、お返ししてるっていうのかな。
そうなんです、だから私が恩返しできることは何だろうって感じた時に、やっぱり私が輝き続けることが周りの幸せとエネルギーになるんだって思ったので、そこの人たちの思いを大事に、私はもっともっと輝こうっていうのを感じました。
なるほどね、はい、どうです、今のお話でもそうなんですけど、まあ、感謝と愛っていうふうにおっしゃってるんですけど、日本代表に選ばれて、今思うこと、感じてることってどんなことがあるんですか。
いや、なんかもう、わ、なったんだっていう、実感というか、まあ
ま
あ、
そうですよね、
あって、でさらにもっともっと、なんだろうな、今までの私の殻を超えて、破って超えて、さらに世界のステージに立って、
そっか、ステージが変わるわけですもんね。
そう、
もうね、
変わるんですよ、なんか今までの私じゃなく、選ばれた私、そして世界で輝く女性になる私だったら、どう行動、どう選択し、どう行動していくんだろうっていうのをすごく考えさせられました。
いろいろ今考えさせられて、多分次のステージに向かって今、気持ちや、ね、なんて言ったらいいかな、体作りって言ったらいいですか ね、
う
ん、
そうですね、
心と体を磨いてると思うんですけれども、はいはいはい、どうでしょう、マミさんが今後その世界に向けて自分の殻を破っていくっていうのの夢や目標、より具体的なものがあったらお聞かせいただければなと思うんですけど、
もう世界のやっぱりホッキンスの先生になりたいっていう目標があって、やっぱり世界ステージに立たさって 立たせていただくので、日本の女性じゃなく、だけじゃなくて、世界の素敵な、もう、選ばれた女性が集まるので、やっぱり素敵な女性ばかり集まると思うんですね。
そうですよね。
なので、そこにいる女性たちとつながって、なんかすごく、その人たちの良さを私はすごい見て、つながって、で、その国の良さが、なんかすごい見て、だからこそ私たちができる、なんか1位、2位、3位っていうよりも、争うっていう世界ではなく、なんか共に作り上げる、競争した世界を目指していきたいなっていうのをすごく私は感じました。
そっか、共に作り上げていく競争。
そうなんです。1位、2位でも、その時代ではなくて、誰が1位、2位ではなく、私が感じる世界は、みんな素晴らしいって本当に思ってて、女性も、世界も、だからこそ共に作り上げて、なんかつながって世界平和を、はい、みんなでね、作り上げるこの世界の保健室の先生に私はなりたいって感じました。
ね、世界平和を作る世界の保健室の先生、はい、ありがとうございます。
それが私の良さであり、魅力であり、私が伝えたいことだって感じました。
まさに、ね、ぴったりだと思います。はい、はい、ここでね、一旦音楽を入れて、はい、エンディングに移っていこうと思います。
早いですね。
夢の種。
はい、30分もうあっという間なんです、
本当に楽しかった。あっという間です。びっくり。
あっという間ですよね。もう本当にね、なんか5分10分しか話してないんじゃないかっていう感じなんですけども、本当に今日もエンディングの時間になりました。はい、リスナーの皆さん、改めて今日はミセスレジェンドユニバーサルジャパン日本代表の上原真美さんをお招きし、ユンタクを楽しんでいます。素敵なユンタク、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ぜひぜひ世界の女性とつながって、はい、輝く未来を作るって言ったらいいかな。はい、もう世界をつなぐ人、世界の保健室の先生としてご活躍、はい、されることをね、はい、応援したいなと思いますし、はい、僕ね、もうせっかく今日来ていただいたので、もうマミさんの言葉を、僕のラジオを聞いてる人にお届けしたいんで、この僕のラジオを聞いてる人へのメッセージをいただいてもいいですか。何かもう独り占めしたいんです。独り占めじゃないか。
私やっぱり世界中笑顔にしたいと思うんですが、まず聞いていただいている皆さん自身が笑顔で幸せですか。そして近くにいる大切なご家族の皆さんが笑顔で幸せですか。その幸せと笑顔こそが社会と世界につながります。なのでぜひ皆さん、社会のことをするために、皆さん自分自身のことを笑顔でハッピーにしてあげてください。
うわー、ありがとうございます。そっか、はい、世界につながるためにまず自分から。
はい、
すごいね、深いね、やっぱり、はい、マミさんがそうだってことですか。
そうです。自分の幸せから溢れることが世界につながると感じてます。
そっか、それが日本代表に選ばれて世界に羽ばたくマミさんのメッセージですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マミさん、もう一つだけ、今日ラジオに出てもらった感想ももう最後に一言。
はい、もうすごく楽しかったです。久しぶりに出させていただいて、ぜひなんか一人でも多くの皆さんが、はい、なんか楽しかったなとか聞いて、すごいエネルギーに感じていただけたら、とても嬉しいなと感じます。
そうですね、
はい、
本当にね、もちろんラジオですからお声しか届いてないんですけれども、はい、この後写真を撮らせていただいて、はい、Facebook とかアップさせてくださいね。
うん、ぜひもちろんよろしくお願いします。
マミさんがどんな方かっていうのは Facebook を見ていただければと思います。
楽しみに皆さん待っててください。はい、
リスナーの、ね、皆さんにもきっと幸せと笑顔は、なんて言ったらいいかな、伝播していくんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティのぶがお送りしました。 今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日お昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。まみさん、最後に一緒にバイバイ言っていただいていいですか。
はい、
それではまた来週、バイバイ。